本と雑談ラジオ。はい、どうもこんにちは。漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野光一です。
16回目になりました。
あ、もう16回ですか。0回も含めたらもう17回じゃないですか。
0回は0回なので。
いやいやいや、そうですか。
そうなんですよ。増野さんはここ、前回からの間で何か出来事ありますか？
あ、いろいろありましたよ。あの、小屋の淳さんとトークを。
あ、そうですね。
前回名前を伏せてた方は小屋の淳さんでした。
あ、なんか藤井さんが文章にまとめてらっしゃるんですか？
そうなんですよ。
あの、Facebook でちょろっと見ました。
そうなんです。で、ものすごい、まあ、ある意味手厳しいこと言われましたね。
愛のことは仕方ない、もう仕方ないがテーマだったんですよ ね、
もうね、本についてというよりもね、もうそもそも私の人生そのものを、愛と厳しく指摘されましたよ。
はあ、ナットランゾみたいなことですか？
いや、もうね、そういう冷たい感じじゃないところがまたね、温かく刺されてしまったみたいな感じですね。
はあ、まあそういうのしょうがないと思うけどねみたいな感じですか？
いやいや、もうね、根本的なことを言われました。
はあ、それはまあその
記事を見ていただければ。で、おかげさまで、でも、あ、小説を書くといいのかなっていうヒントをいただいて、で、そのね、ヒント自体と別のレベルで、今僕ボーイズラブ小説を書いてるんですけど、それのね、書き方のヒントもね、自分で掴んじゃったんですよ、その小山さんのアドバイスから。
へ
え、これはすごくね、ためになりましたね。さすがですね。やっぱり評論家でありながら、まあ、文芸評論もずっとしてるけども、自分でも芥川賞候補2回になってる方だから。
映画も見ましたよ、あの、童貞放浪
記。なかなか良かったですよ、あの映画ね。いや、傑作だと思うんですけど、あれのね、こう童貞を捨てたかどうか忘れたけど、あの、ほら、あの、何、なんていうの、覗きじゃないや、
はい、
なんか見に行くじゃないですか、ポルノ的なものを。
そうでしたっけ、もうずいぶん前に見たので忘れてしまいました。
覗きじゃなくて、なんて言うんだっけ、ダンス、ああいうの、なんて言うんだっけ、
ストリップですか？
ストリップだ。
あ、
ストリップ見に行くとこのシーンとかすごい良かったな。
あ、そんな場面あったっけ。
ありましたよ。
道頓堀劇場に行きましたよ、僕は。あの、ルポ漫画描
く。ああ、そうでしたか。今の人なんてストリップとか見たことないんじゃないかな。
まあ、僕も初めて去年見ました。
そう、でもとにかくそんなね、あの、両方できる人、評論もできて小説も書ける人っていう人の意見は、なんて的確なんだと思ったんですよね。それで、まあ、小山さんっていつも厳しいんですけど、まあ、村田沙耶香に関してはもうすごい絶賛で、まあ、もうすごい技術が上がっていて、コンビニ人間はもうまさに技術がとてもよく上がった時に撮ってるし、今まで賞を取ったものも取るべき作品が取ってるっていうぐらいの言い方をしてて、文学賞批判の方まで書かれてる方がそこまで言うほど、あの、今回の芥川賞決定には全くこう意義がないらしいんですね、村田さんに関しては。で、今村田さんの作品続けて読んじゃってるんですけど、まあ、コンビニ人間を前回取り上げてね、
前回、今回は白色の街のその骨の体温のという、
はい、これはね、世評が高くて、あの、世評って言葉で合ってるのかな、まあ、三島由紀夫賞っていうね、あの、芥川賞に対抗して作られた賞を常に取ってるんですよ、
はい、
で、芥川賞に比べると三島由紀夫賞の方が実験的な作品を取るような印象があるんですよね。例えば高橋源一郎さんみたいな、芥川賞は全く取ってないけども、あの、三島由紀夫賞を取ってる人、僕の好きな人だと前田史郎さんって人もそうだし、なんかちょっと実験的で、芥川賞ほど短くはない長いものとかが取るようなイメージがある賞なんですけど、結果的には芥川賞よりも三島賞の方が格下みたいなイメージになっちゃってて、
まあ、歴史が浅いですからね。
まあ、そうなんですよね。で、三島由紀夫っていう名前がすごく強いのに、あの、三島賞を取ったものは芥川賞を取ることがあるが、逆に芥川賞を取ったものが三島賞を取るケースっていうのは多分ないんじゃないかな。
ほう、
だから順序があるんですよ。
なるほど。
だからもう芥川賞を取っちゃうと、もう三島賞の候補にならないんじゃないかな。
へえ、
多分。
あ、じゃあ順、その作家がってことですか？
そうです、そうです。あの、皆さん勘違いしてるんだけど、直木賞と芥川賞両方取ることができると思ってる人がいるんだけどそんなことはできないし、なおかつその明文化されてないんですけども、出版社が違う三島賞と芥川賞もやっぱり序列みたいなのがあって、 って、
うん、
だから三島由紀夫賞と芥川賞両方取るためにはまず三島賞を取ってからじゃないと、
うん、
さっさと芥川賞を取っちゃうと芥川賞しか取れないことがあります。
なるほど、
変な豆知識を言ってしまいました。
まあ、近況半分で言わせていただきたいんですけど、はい、村田さんの山形小説家になろう講座の、ゲスト講師でワークショップがあるんですけど、
はい、
村田さんの会に行ってきました。
あ、そうですか。どんな方でした？
村田さんはね、だからコンビニ人間の主人公みたいな人を僕はイメージしてたら、
はいはい、
すごく普通の人でした。
でもいや、とっても変わってる姿も見たことありますよ僕テレビで。あの加藤千恵ちゃんの番組に出てる村田彩香さんは
ラジオでは変な感じでした。
うん、あの多分講師としてはね、
うん、
ある仮面をかぶってらっしゃるじゃないですか。
そうかもしれないですね、うん、でもね、コンビニ人間の村田さんと、はい、この白色の街のその骨の体温のの主人公はちょっとやっぱ全然人柄が違いますもんね。
そうですね、だからその辺はあのすごいなんでしょうね、客観性があるって感じですよね。
ご自身のいろんな側面を強調して登場人物にしてるんだろうなって思いました。
う
ん、
そうですね。
で、あの、うん、コンビニ人間で、
はい、
あの お父さんに焼き鳥を食べさせたいって言って、
はい、
死んだ鳥を拾ってきて、お父さんに食べさせ、鳩を拾ってきて、お母さんに食べさせって言ったら、もう気持ち悪いっつって、お母さんに、もうお父さんにも気味悪がられるっていう場面があったんですけど、
はいはい、
僕が通ってる空手道場で、
はい、
僕の先輩の人がちょっと変わってる人で、道に落ちてるカモを拾ってきて、
はい、
先生にこれ食べましょうっつって持ってきたことがあったんですよ。
あ、はいはいはいはい、
その話をサインしてもらうときに話したら、一瞬何のことっていう風に、
あ、はい、
あの僕の説明のもうなんかテンパっちゃってうまく言えなかったのもあるんですけど、
なんでしょうね。でもあれなのかもしれません、僕もでも胎盤をね、子供がいた時胎盤をもらって、本当はその場で刺身で食べたかったんですけど、タイミングを逸してしまって冷凍されちゃったんですよ。冷凍された胎盤って怖いんでしょ、なんかこう内臓みたいで。それを焼肉屋さんに持ってって焼いてくれって頼んだら、すごい怖がられちゃって食べれなかったことを思い出します。胎
盤を食べるみたいな風習がありますよね。
ありますね。でだけど、まあ、その時にそんなの焼肉屋さんに持ってこうがおかしいって言われたんだけど、
まあ、自分家でほっそり食べてくれって話じゃないですか。ま
あね、でも結構僕は真剣にあのよく行く焼肉屋さんだから、
うんうん、
焼いてくれるかと思ったら、
うん、
怖がられちゃったっていうね、
うん、
ことを思い出します。
うん、
あんまり一言じゃないですね村田さんは。
そうですね、うん、
そう。でも白色の街のその骨の体温っていうのは、まあ、簡単にざっとあらすじを言うと、
はい、
まあ、ある町、新興住宅の街が舞台で、そこである少女が、まあ、ある男の子のことをこうちょっとこだわっていて、まあ、好きっていうのもちょっと言いにくい感じの不思議な小説ですよね。
そうですね、
性的ない
たずらみたいなことをずっとしてるんですよ。
はい、で女の子の方から結構性的なことを仕掛けるんですね、まあ、キスしたりとかね、でまあね、その辺がこうなんだろう、本当にこういうことがあるのかもしれないと思わせる本当っぽさなんですよね、
うん、
いちいちね。
まあ、僕ねそれも重要なポイントなんですけど、
はい、
それ以上に女子同士の関係がすごく、うん、なんてきついんだっていう
思いましたね。
あの女社会のヒエラルキーみたいなの、
そうですね、だからあれ、あのクラスのさ、カースト制度みたいなものが、ね、スクールカーストが、ある女子目線から描かれてるところありましたね。
でこの女の子はおとなしい害のない女の子グループに属して、その一番ブスでいじめられてる、まあ、小学校の時は仲良かった信子ちゃんっていう子が標的にされるのを、
はいはい、
ああ私はそうじゃなくてよかったって思って観察しながら、
そうですね、
それで調子こいてクラスでふざけてる男子が、まあ、トップグループの浮かれてる男子とか、
はい、
そういうそのトップグループの女の子に対して冷ややかな目線で観察をしているっていう、
うん、
そうやって自分を守ってるっていう人物なんですね。
そうですね、クラスの下から2番目のクラスにいるっていうグループにいるってことが主人公の自意識なんですけど、でもポイントはちっちゃい時書道教室で一緒だった男の子をすごく 下に扱ってたのに、その子は人気がある上のクラスに行くんですよね、クラスっていうか
トップの一番女王様みたいな女の子に好かれてるんですよ、で
その
伊吹君っていうんです、
その男の子がまた、だから結構いいやつなんですよね、それで幸せさんって呼ばれるんですよね、主人公にね。
そうだからそういうクラスに序列があるなんてこともまるで眼中になって、天真爛漫に悟空みたいな感じですよ、まあ、ドラゴンボールの
自分自身は本当はヒエラルキーのトップのチームにいるのに、そういうことに鈍感なんですよね。
そうですね、
それで割と分け隔てなくみんなのことを接してしまうことによって、まあ、主人公のヒロインの女の子は幸せさんって陰で呼んでると。
そう
で本当はヒエラルキーがあるのになんで気づかないんだろうと、それで自分はヒエラルキーの下にいて彼が上にいることも分かっていて、でも実は陰では子供時代の関係性を引きずってるっていうね、ところが読みどころなんですよね、これでもとにかくこうもうすでに評価が高い小説だから誰もが言ってることでしょうけども、この新興住宅の街っていうのかなの描写が、
そうですね、
本当にリアリティがありますよね。
まあそのね、白い世界で夜になると自分はやっと外を歩けるみたいなことを言ってて、ただ僕ね、新興住宅街に馴染みがないので、
はい、
正直あんまイメージが入ってこなかったんですよね。
そうですか。僕は割と社宅暮らしだったので、まあ、ここまでね新興住宅ではなかったけども、なんだろう、町を作っていたのに途中でそれが止まっちゃうとか、
でしょっちゅう転校生が来るんですよね、
ずっと転校生が来る。で僕自身も、例えばある町を開発したところに社宅を作って、その社宅に転校していって、結構同じ会社の、まあ、電電公社だったんですけど、同じ電電公社の子供たちが一斉にその団地に住み始め、一斉にみんなが転校するみたいなことを経験してきたので、そういう意味ではとても親和性がある小説でしたよ。
もうここ最近になってね、うちの町にイオンができたり、
はい、
田んぼだったところが住宅地になったりして、だいぶ様変わりしてきてるんですけど、僕が若い、まあ、中学小中高ぐらいの時は、
はい、
もう本当なんか農家の子と町のことみたい なずっと固定で、転校生もめったにいなかった。
あ、そうなんですか。僕なんか自分が転校生でしたからね。
転校生の気分は味わってみたいですね。
いや、もう小学校は全部で5つ行ったのかな、
すんごい。
そ、大げさかな、ちょっと僕ね子供時代の記憶がなくて、小谷さんにもそんなのすごいって言われてしまったんですけど、待って、小学校まず最初の学校でしょ、次の学校でしょ、4つかな、まあ、6年間で4つの小学校に行ってるんですけど、やっぱりだから転校生、僕転校生チルドレンって本書こうと思ったことがあるぐらいで、転校ばっかしてるとね、人間関係のね、あ、こう接し方がやっぱおかしくなりますね。まあ、
なんか元にいた人らはもう関係性が出来上がってるわけですよね。
それで、まあ、転校生として見るとクラスの中のヒエラルキーがやっぱし分かりやすくて、あ、このセクハラしてる男がこのクラスのボスなのかなとか、あとこの人が人気があってこの人は外れ者かなとか、で僕は結構運動できなかったので、まあ、すぐに外れ者のクラスグループに入っちゃうんですけど、でも転校生だから最初の頃はチヤホヤされたりとかしてね、野球とかにも誘ってもらうんだけど、僕野球嫌いだから言い訳して結局参加しなかったりして、だんだん、あ、こいつダメなんだと分かってきてこうハブにされていくみたいな。
そうですね。だから僕、増野さんの町の世界は分かんないんですけど、田舎はもう野球のうまさで完全に序列が決まってるんですよ、
はいはいはい、
足の速さと野球の上手さ、まあ、
そうですよ。特に小学生なんてね、足が速い男の子が、まあ、クラスのトップですよ。
僕はね、水泳が得意だったんですけど、はい、で水泳が得意でも夏のほんの一瞬しか役に立たないですし、ま
あ、そうですよね、
何にも関係がない、で野球のすっごい上手な広瀬っていう男が金槌だったんですよ、
はいはいはい、そうだったんですか。
そう、しめしめって思って
でも別にそんなダメージないんで
しょ。でしかも広瀬に気を使って空気を読んで、みんな球を本当は泳げるのに取得しないんですよ。思いっきり2球取ってやりましたよ。
ああ、そうですか。
ええ、
じゃあ小泉さんはその水泳の時だけはタイプで良かったんですか
そうかもしれないですね。
そうですか。いや、だから小学校の時はそういうヒエラルキーだし、だんだんね、 高校生とかになると違う部分でもこうヒエラルキーが変わっていくと思うんですけど、
うん、
まあでもその辺のね変化が描かれてるのが良くて、このだから小説途中でね、
うん、
あの時間が急に飛ぶんですよ。
小学校から中学2年になるところにまで飛ぶんですよね、うん、
であと僕書道教室も行ってたから、その感じもよく分かったな。
あ、僕も行ってましたよ。
で書道教室つまり学校とは違う塾とかね、
うん、
書道教室とかって、うんうん、あの子供時代に大きいですよね。
僕は書道教室とカブスカウトに行ってました。
そうですか。僕ねもうほとんど忘れて書いたこともまじないんですけど、うん、書道教室も行ってたしスイミングスクールも行ってたし、
うん、
ピアノ習ってた時期もあるし
すごい
バイオリン習ってた時期もあるから
すごいな。
やっぱその習い事の場のこう人間関係と、まあ、塾も行ってたから、あの違いますよね、
うん、
クラスで仲良くなくても塾で仲いいとか。
そうですね、うん、
そういうことが描かれてますねこれにはね。あとやっぱ性的なことも、あの僕小学校の時行ってた塾の先生アルバイトの先生が、
うん、
まあ、ゲイだったんですけど、そのことを僕たちは当時知らなくて。
そうですね、
僕以外の男の子がほぼ全員先生にいたずらされてたことがなかったんですよ。
とんでもない先生でしたね。
ポイントは僕だけが外されてたことでちょっと屈辱感がね。
ああ、後にゲイになります
のか。ゲイになるというか、まあね、あのゲイ的な経験もする僕がね、うん、だからその辺も小学生とかって性的なことって意外と遠ざけられてるようなイメージがあるけど、本当はお医者さんごっこしてたりとかしてますよね、
うん、そうですね、
うん、あの僕もちゃんとした性経験は遅かったんですけど、
うん、
結構若い時にいたずらみたいなことされたことあるから、あのその辺はちょっと今までも書いてないことで川野さんに聞かれて初めてこう言葉にしたんですけど、
うん、
そういうことがやっぱちっちゃい時のこと忘れませんか。僕結構忘れちゃってて。
忘れる。最近のこともちっちゃい時のことも、ものすごく忘れます、
うん、こんなによく覚えてるなっていうか、まあ、作ったってことしてもね、子供時代の考え方とかもどんどん忘れちゃうから。
そう、
うん、
だからこのクラス中学になった時にそのトップグループにいる伊吹くんっていう男の子と小学校の時の関係をそのまま引きずってるんですよね、うん、小学校の時は主人公の方が体も大きくて力も強かった。だけど中学になってもう力でねじ伏せることはできなくなってるけど、気持ち的にはあなたは私のおもちゃなのよって言って。
そうなんですよね。ポイントは男の子の方がちゃんと付き合うよって言ってることで、
そう、
女の子の方はそんな風に、うん、あのクラスのイケてる男の子と付き合ったら馬鹿にされるだけだし、
うん、自分がどんな扱いされるか分かったもんじゃないと。
もうみんなに邪魔されるかと思ったら、だってその男の子狙ってる女の子がいっぱいいるわけですからね。
そう、小川さんっていうもう女王様みたいなのが、
その辺もリアルで、その男の子も割とさ、
ええ、
あのちっちゃい時の関係をちゃんと大事にしてて、
うん、
多分ヒエラルキー的にはそんなに可愛くないヒロインのことを、
うんうん、
結構ずっとちゃんと対等に扱ってる感じも、
うん、
やっぱちょっと幸せさんなんですよね、
うん、
あの男の子ってちっちゃい時にすぐブスブス言うし、
うん、
すぐこう顔の可愛くない子をもういじめたりするじゃないですか。
そうですね、
うん、で僕は人にブスって言ったことないんですよ、
うん、
あのこういうこと言うとまた持ってるとか言われますけど、
うん、
持ってませんから、
うん、
でそのだからそのブスブス言うっていう男の子の、
うん、
自分のことをあまり評価されず人のことを評価して、
うん、
平気でいられる力関係みたいなものが、
うん、
本当分かんなかったんですよね、ちっちゃい時
に、うん。
小泉さんは結構人のことブスブス言いました？
昔はね、大学ぐらいの時には言ってた気がしますね。
小学生の時は？
小学生の時はね、あんまり人を綺麗とかブスとかそういう判断がなかったんですよ、はい、
それ僕と一緒ですよ。やっぱさ、やっぱしね、僕たちちょっとあれなんですよ、ぼんやりしてるんですよ。だから僕たちがもし、
健直子がなんでブスなのかよく分かんなかった。
あ、それはね、でもね、僕もあんまり人のことを、今でこそ好きな顔とかありますけど、
うん、
あんまり顔で判断できなかったんで、
うん、
だからある意味みんなに優しかったから、
うん、
まあ、変な話ですけど、そういうこう男の子に冷たくされてるような女の子と仲良かったですよ、
うん、
あの普通に接しちゃうんで、
うんうん、
でもなんかそう、この伊吹くんっていう男の子は、
うん、
そういう意味ではちょっとこう運動もできるし人気者なんだけど、
うん、
ちょっとお寝坊さんなのかもしれませんよね。
あの村田さんの小説で本当に素晴らしいなって思うのが、はい、登場人物が同じ村田さんが描いてるのにちゃんとその人それぞれが考え全然違う角度で世の中を見てるとか、違う考えを持ってるってことをしっかり描いてるところなんですよね。
そうですね。で本人もエッセイ読む限りは、あのクラスメートの男の子2人となおかつ先生との3人の区別がつかなくなってしまうっていうエッセイを書いてたぐらいなのに、あのだからそれなのに客観性もすごくあって、いろんな主人公が描けるとか、よくこういう世界の仕組みをちゃんと描けますよね。
あのね、僕この本で一番グッときた登場人物は、はい、あの幼なじみでブスで変な臭い香水つけて男の子にからかわれる信子ちゃんなんですよね。信子ちゃんね、信子ちゃんが素晴らしくて、
信子ちゃんね、だから信子ちゃんも
信子ちゃんはひげを生やしてるような、まあ、外見的に多分妻が言ってたんですけど、うん、自分はあのもう鏡をね見るのがとにかく好きで、うん、こうやって鏡を顔にものすごい近づけて目と目の距離がほんの数センチで目を見て、私はなんて目が大きいんだって思って見てたっていう。い
や鏡って
そういう感じで多分見てたんじゃないかなって、ね、自分がブスだとかみじんも思ってないんですよ、ひげ生やしてるくせに。
まあ、鏡って見るときに構えるから、だからあんまり客観的には映んないんですよね。あんまりだからその人の評価とかをきちんと受け止めないタイプの人っていうのはいくらでもいると思いますよ。
ただ主人公はね、鏡を見るたびに幻滅するんですよ。
そう、冷静なんですよね。
胸は小さくてガリガリな割に下半身は脂肪がつきすぎて、なんて無様で、目も落ちくぼんでて、ちっちゃい、あのクラスでバカにされてる馬堀さんだけかな、
はい、
よりあの点数的には自分の方が低いって言って、
ね、なんかその辺もすごい冷静で、あのクラスでバカにされてる人よりも自分の方が見た目の冷静な判断では下なのに、たまたま自分の方がクラスではちょっとだけ上のランクにいるっていうことも考えてるところがすごいんですよね。
そうこれ面白いんですよね。すごいこの表現が面白かったのが、信子ちゃんの顔を見ていると点数の悪い答案を見せ合いっこしているみたいで、なんだか落ち着いた。
いや、本当描写面白いですよね。
面白い
ね。
点数の悪い答案確かに見せ合うと落ち着くなって本当に腑に落ちる、いい例えだなって思うんですよ。
本当にそうですね、なんか文章がいちいち時々面白いことが書いてあって、
そう
こんな考え方で世界を見てるのかっていうのが面白いですよね、この人の人ですね。
である日大事件が起こって、はい、そのいぶきくんの家に行ったことがクラスのみんなにバレちゃうんですよ ね。でその時にその、まあ、何さんだっけ、とにかくお嬢様みたいな女にもう、
はい、
口聞くなっつって、今まで自分を守っておとなしく目立たないように過ごしてきたのに、うん、もういきなりもうクラスの最下層のはずよりも下みたいな風に扱われた時にすっごいことが起こるんですよ、
うん、
そこがね、まあ、コンビニ人間のクライマックスの素晴らしさに匹敵するかのような
そうですね、
まあ素敵な素晴らしいんですよね、
うん、いやなんか一人一人のヒエラルキーの位置もとても丁寧に描かれてるから、
うんうん、
かつて自分と仲良くしていたのに、うん、今はトップクラスにトップのランクにいるっていう友達がいて、その友達はかつては生き生きしてたのに、今は一番クラスのトップの女の子の腰巾着みたいになっちゃってて、
腰巾着になってなんか大して面白くないことでもなんかわざとらしく大きな笑い声で受けたりするんですよ。
でも
若葉ちゃん、
そのトップの中ではバカにされてるんですよね、またね。
そうなんかの人数が定員オーバーの時は
あの子は外そうっていう
みたいな、
そこがまたね、
そう
すごい説得力でしたね、それでかつては輝いてたのに今のあなたは好きじゃないみたいなことも言っちゃうし、あと結構ズバズバ最後本音を言い合うところが出てくるんですよね。
そこもいいんですよ。
これも現実にはなかなかそういうことってないじゃないですか、これいいですよね。
でもそこのポイントになってるのがそのドブスの信子ちゃんなんですよ。
そうなんですよね、
でね、信子ちゃんのことをそうやって香水つけたり、はい、へんてこな大きなリボンをつけたりするのを無様だってずっと、うん、あんなことしなきゃいいのに悪目立ちしすぎだよみたいに、
うん、
でそういうふうに観察しながら自分はその実際のところ点数的には最下位に近いから、そういうレースにから外れたコースに自体に立たないようにしようとしてるんですけど、
うん、
でもそこでそういう悪あがきをしてる信子ちゃんこそ素晴らしいんだみたいな、
うんうん、そうですね、そこもねあるだから発見と成長ですよね、今ちょっと目についたとこ読んでいいですか。
はいどうぞ。
井上くんのそうやって冗談にしてごまかしたりするところ、
うん、
井上くんがかっこよいと思ってやっているいろんなオナニーが私にはすごく気持ちが悪い。そ
こはもうクライマックスのいいところですよ
すごい発言ですよね。
そう、
こういうことを男の子に言っちゃうんですよね。
で男のオナニーでってウィーなんて、で
そうからかいながらも真顔でね。
そうい
や今ちょっとだけ見ましたけどもっとたくさんいろんなことが起こるんで、
うん、
これはちょっといいものを読みましたね。
そう、素晴らしかったですね。山形の小説家になろう講座の池上先生も本当に素晴らしいって大絶賛してましたよ。
いやこれだってお父さんとかお母さんとか家族全体のことも伝わってきて、小説って結構家族のこと書くのが下手で、割とね親がどうなってるか分かんなかったりするけど、この小説は読むとこういう新興住宅地に越してきた親のことも分かるし、
まあ、お母さんが至ってのんきなんですよね。
あとまあちゃんとこう学校外のことも描かれてるから、あと町がどんななのか、どうしてどんな風に途中で頓挫したのかとか、
うん、
ちょっとだけまたこう復興したりとかね、
うんうんうんうん、
すごいそこは良かったな。僕やっぱ団地育ちなので、
うん、
団地もそうだったんですよ。なんかよく最近ふと思い出したんですけど、やっぱ団地でね事故で死んじゃう子とかいたんですよ。やっぱり
団地でとあの上から落ちちゃうんですか。
まあ、遊んでいた時になんかちょっとどっかにはまっちゃって死んじゃうみたいなことがあったりとか、あと団地の上から猫を落として殺しちゃった事件とか、結構そういうことってもう忘れてたんですけど、これを読むとね思い出すんですよね。
そうか、うん、まあこの主人公の家は一戸建て、
まあ、そうですね。あのだからどこだろう、筑波学園都市とかさ、ああいう後から作った町みたいなのはきっとそういう感じなんじゃないかな。
人工的な町みたいなね、急ごしらえの、うん、そういう歴史のないところ、急に発展したところは、
うん、
なんかそういう精神を病む人が出るみたいな、高島平団地とか
って聞きますよね。
なんかそんな印象ありますね、
うん。まあ、その僕の住んでた社宅も森を切り開いて作ったから、
うん、
もう伝統にカブトムシとかがいっぱい飛んできちゃって、
うんうん、
まあ、森だからもっともっと、
うんうん、
カエルとかも、もうちっちゃいカエルがびっしりこう床にいて、
はあ、
自転車で走るともう死体だらけになっちゃった
りとか。うわ、恐ろしい、気持ち悪いですね、
うん、そんな感じで。カブトムシも電球に向かって飛んできて、角とか折れちゃってるの、
はあ、
結構朝、夏の朝歩くと
メスになってる、
たくさんのカブトムシがどっか体の一部を壊した状態で押してるの、
うん、はあ、
そんなねとこでね、
一時期松野さん虫は好きだったんですか。
全然興味なくてで僕が結構カブトムシを無造作に飼ってたら死にそうになっちゃって、父親がさすがにもったいないから上司の子供にあげていいかって言って僕から奪って、で僕別に可愛がってもなかったからいいよって言って、すっごいでっかいカブトムシいっぱい上司にあげて株あげてみたんですよ。
それで出世したのかもしれない。
でもこういうこともこういう小説読まないとすっかり忘れてましたね。
へ、村田さんに小説が最初は60枚までしか書けなかったっておっしゃってて。
あ、そうですか。
僕はそれ以下の40枚ぐらいしか全然書けなくて困ってるんですよ。でサインしてもらうときに、長く書くにはどうしたらいいんですかって聞いたんですよ。あ、どうしたら長く書けるようになりましたかって言ったら、書いてるうちに自然になったって言ってました。
いやでもすごいですよね、こんな着々とデビューして、確かデビューの時に新人賞を受賞せずにデビューしてるんですよね。
でもね、大学生の時に群像新人賞を取ったみたいな
こと言ってましたよ。なんか佳作じゃなかったでしたっけ。
あ、そうなんですか、うん、
確か佳作的な受賞じゃなくて優秀作っていうのかな。
で彼氏とね、あのデートの時にその電話が来て、
あ、彼氏がいたんです
ね。彼氏いたんだって思って、コンビニ人間の
主人公を
想定してたから、まあ
ね、
あれって思ったんですよ。
この本もでも不思議ですね、中にこう写真が1ページ載ってて、
でもそこを境目に中学生になるんですよ、
う
ん、
どこのモデルなんだろうこの街は、
ね、村田さんのご実家じゃないんですかね。
うん、どうなんでしょうね。このってどこまで自分の経験を生かしてどこまでフィクションにしていくんだろうか
ね。
うん、そう、まあまあでも単純に読むのとしても面白かったな。
それでまた別のなんだっけな、なんとかっていう小説もそのワークショップの時に買って、
はいはい、殺人出産とか
じゃない方ですね。
なんだろうそれは。
なんだろう、
タイトル忘れちゃいました。
まあそのうち読みます。
ちょっとエッセイ的な設定のやつですよね。
消滅世界。あ、これです、消滅世界買いました。
はい、
まああんまりね、村田さんの本ばっかりやってると村田さんのファンラジオ
みたいになっちゃうからね。でも実は同じ作家初めてじゃないですか、2回やったのは。
そうですね、2回連続ですしね。まあそれほどコンビニ人間が面白かったってことですよ。いや
面白かったですね。
で
コンビニ人間読んだ人は、この白色の街のその骨の体温のを読むと、きっと村田沙耶香ワールドに入ってるから、すごくより楽しめるんじゃないかな。
でも先生がね、池上先生が言ってました、コンビニ人間を一番最初に読んでると、他のとちょっとトーンが全然違うから、
あ、なるほどね、
入ってきづらくなるんじゃないかなみたいなこと言ってましたよ。
そうですか。僕はね、なんか借りた順に読むよりコンビニ人間から入ったような、うん、いいような気がしましたけどね。
まあ僕はまさしくコンビニ人間から読み始めてしまった。
まあでもその辺はね、比較検討してないと分かんないですね。
うん、
一卵性双生児の僕が2人いて、どっちかこう違う組み合わせで読んだ僕がいて、それで比較検討しないと言えないことですね。
まあまさにそれが
次の本のテーマなんですよね。
立花明さんの言ってはいけない残酷すぎる真実。
この言ってはいけない残酷すぎる真実っていう抽象的なタイトルなんだけど、まあ結構僕が普段から思っていた、人生ってほぼ遺伝で決まっちゃうんじゃないか、遺伝がほとんどじゃないかなっていう、ようなことが書いてある本でしたよ。
まあ、最初に、結論じみたことを言うのも恐縮なんですけど、
はい、
なんか読んでて最初に結論ありきで、
はい、
それをいろいろ調べて後付けして論理展開してるような印象がすごいあったんですよね。
まあ、それはねあるかもしれません。だから、
なんか物事考えるときに、こういうのを調べていてこういう考えに至ったっていうのが普通の流れだと思ってたんですよ。
円卓と機能みたいなあれですね。
それが岡田斗司夫さんの一見で、どうやら岡田さんは最初にこうあるべきだっていう主張をしたいっていうのがまずあって、それに対して後付けでこういう考えがあるあるあるあるあるっつって、
まあ、
でそれで僕はバッチリ鵜呑みにしてたんですよ。だからそういうやり方に対して僕はちょっと警戒心があるんですよ。
なるほど。ただ僕はどんなものもそんな気がしますよ。人はこう思いたいってのがまずあるんですよ。そう思いたいという目で見ると世界はそういうふうに見えるから、それに都合のいい情報だけをピックアップしていって語るから、だからいつまでたっても右翼と左翼っていうのは、同じ世界のことを言ってるのに、永遠に噛み合わないんじゃないでしょうか。
まあ、ただね、それに対する露骨さってあると思うんですよ。
はいはいはい、
結構露骨になんか出すぎじゃないかな。
まあでも新書だから、一応この人はブックガイドの本を書いてるんですけど、 一応この人の思う最先端の、遺伝学とかを読んだ上で、今これが世界的には先端の意見で、こういうのが当たり前になってるけど、日本だとイデオロギーの関係でそれを、ねじ曲げてるんじゃないかっていう提案をしてるわけですよね。だからあの
他の、まあ、このでもね、後書き読むと、そういうふうなことを言う意図が書かれてるんですよ。
ね、
あのこの今なんか言いづらいことをみんな黙ってる風潮がある、
はい、
だけど私はそこをあえて言いたいのだって書いてて、だからあなかなかみたいなちょっと露悪的な感じがするのもそこなのかなって思います
。まあ、タイトルがね、例えばこれが人生は遺伝子が何割とか、そういうタイトルだったらあれかもしれないけど、
うん、
まあすごく抽象的ですもんね。
まあでもね、結構戦場的なタイトルですよ。30万部それで売れてますし。
そうか、僕は割と一個一個のケースにちゃんとあの出典っていうか、何をルーツにしてそう根拠に言ってるのかをいちいち明記していることと、あとまあ新潮新書っていうレーベルのブランド力、
うん、
新潮社って事実かどうかの確認をすごくするんですよ。あの校閲っていうところがちゃんとしてて、
うん、
適当なこと書いた本は出せないんですね、
うん、
だからちゃんと根拠があることしかあの本にしてないっていうイメージが新潮社にはあるんですよ。他社では出せても新潮社では出せない本ってあるんですね。実際ある知り合いの出した本なんて他社で出した時には結構こう問題なく出版されたのに、
うん、
新潮文庫になる時にものすごく細かいチェックが入って、
うん、
えっていう、こうミスが発見されたりしたらしいんですよ。そういうケースを知るいると、
うん、
まあ、一応ここにあることを書いてあることはそんなに突飛なことはあの言ってないだろうと思うし、
うん、
あのまあ、僕自身の、ね、考えなんとなく思っていた世界の形と、
うん、
まあ、近かったので、
うん、
揉み込みやすかったのはあるかもしれませんね。
この本読む前に湯気先生というあの予備校の先生が、
はい、
あのね、今日持ってくるの忘れちゃったんですよ、
はい、
漫画なんですけど構造が分かる世界史っていう本を出してらっしゃって、
はいはい、
それを読んだらね、まあ、世界史の勉強してたらあなんだこういうことだったのかっていうのがなんかすごい素直な気持ちで、まあ、無邪気に書かれてるとも言えるんですけど、
はい、
それがねすごく自分にはフィットしたので、
はい、
それと比較しちゃうんですよね、テーマが似てるから。
あ、なるほどね、
それに比べると結構
結論ありきだったんじゃないかと。
そういう感じがしちゃうんですよ。
でも同じ結論になってるものありませんでした、その本と。
あ、結構ありましたよ。黒人のが優れてる、いかなぜ優れてるのかみたいなこととか。
そうですね、ある人種のある部分が優れていて、ある部分が不得意なんじゃないかみたいなことがね、イデオロギー的には全ての人種が平等ってことになってるけど、
そう
でもなんじゃないかって意見を言ってるんですよね、
そうなんですよ、
うん、僕はなんか結構、まあ、小泉さんはちょうど今ね里子を育ててらっしゃるから、あんまり遺伝子ばっかしがほとんどだみたいなこと言われても困るだろうけども、
本当に困る。
ただこの本で新鮮だったのは、
うん、
遺伝子以外でも環境も関係あるんだけども、
うん、
親から言われたことを確かに子供って聞かないじゃないですか、
うん、
で宗教とかは親の宗教を受け継ぐことが多いが、
うん、
それ以外のことは子供たち同士の中のヒエラルキーで
友達の影響の方が大きい、
大きいっていう意見は言われてみるとその視点はなかったけど、うん、確かに自分の人生を見ても、
うん、
何かを決めるときに親から言われたことよりも、うん、友達の中のポジションとかで、
うん、
自分が文章を書くようになったりとかね、
うんうん、
してたって気がするんですよ、
うんうん、
でそこのあそういう視点なかったけど確かにそうかもっていう、
うんうん、
で結構パーセンテージで書くじゃないですか。
そうですね、
そんなに全てが世界の全てはそうじゃないけど、可能性としてはこっちがありやすいとか、こういうことが起こりやすいっていう話だったから、僕はなるほど、僕もイデオロギーによってそう思っちゃいけないなって思うことが多かったなってことは思いましたね、
うん、
やっぱり、
ね、うん、僕が腑に落ちな飲み込みづらかったのが、
はい、
一卵性ソーセージを別の環境で育てたことに対して、
はい、
だから環境より遺伝の方が すごい強いんだっていう風な主張があったんですけど、でも僕はね、一卵性双生児のシックスセンスを信じてるので、
うん、
あの僕はねちょっとバカだと思われるの恥ずかしいんですけど、
ちょっとオカルトチックな、あのつまりだから片方が怪我すると片方が痛いとか、そうそうそう、
同じ場所が痛いみたいな、あの、ま、お化けも信じてるし神様も信じてるんですよ。悪魔は分かんないですけど、UFO もいる気がしてるし、
いやでもその辺は、あの僕父が理系の研究者だったんだけど父みたいな人でも物理学って、
うん、
こういう風にやってみたらたまたまこうなることが分かってるみたいな、
うん、
よく分かんないことの積み重ねなんですって、
うん、
それで例えばあと麻酔とかね、
うん、
人間がなぜ麻酔にかかるか、なぜ麻酔から解けるかが本当は分かってないんです、
うん、
で医学でも、
うんうん、
でそういう風に実はみんなが科学と思ってることも、うん、ものすごくこう経験でやってるから、
うん、
もしかしたら将来は、
うん、
人間が死んだと幽霊的なものが残ることが分かる可能性だってあるし、
うん、
僕もちょっとそういう人に言われたら笑われるけども、
うん、
例えば視線、眼差しって感じることがあるから、
うん、そうですよね、
実は物理的な何かが目から出ていて、
うんうん、気が出てるんです。
そう、それがあのまだ感知されてないだけで、
ええ、
これから分かるんじゃないかとか思っちゃったり、例えばあとさ、ちっちゃい時からさ、
ええ、
医学の言うこと変わるじゃないですか。
そうですね。
で前昔はあの水虫がお茶で治るっていうのはただの迷信って言われてたけど、今はカテキンっていうものがあってちょっとその影響があるんじゃないかって言われてるし、そういうふうにさ、こう例えば虫垂炎の原因になるこうところが、なんて言うんですか、盲腸が全く価値がないと言われてたけど実はあったとか、そんな風にどんどん常識変わるじゃないですか。だからオカルトだと思われてることも、
うん、
そこまで簡単に否定しない方が面白いと思うんですよね、うん、
まあ、なのでシックスセンスの存在を抜きに一卵性双生児が環境の影響を受けないっていうのは片手落ちではない
かと。なるほど。そのでもそれはあの一卵性双生児がそういうねお互いすごく似てしまうのはあの遺伝子の関係ではなく、単純にお互いのことが通じ合ってるからか、
そう、何らかのなんか電波だかなんかで、
まあね、でもそれはよくちっちゃい時の双子って、
ええ、
言葉じゃない言葉で会話してるとか言いますよね。
そこはね、なので、
うん、
だからあんまりここは腑に落ちないなって思いました。
そうか、まあでもその辺はね、
まあ、
ちゃんとした研究者でも、
ね、この題にして言うようなことでもないんですけど
ね
アホな考えですよ。
いやただ僕は、かえって僕はね、遺伝子がほぼ 100% とか持ってたから、
うん、
あ、教育でも変えられることはあるんだと思ったことがむしろ僕にとっては、うん、ブレーキになったんですね、
うん、
なんかもう僕努力とかも全く無駄じゃないかと思ってて、
うん、
自分の仕事とかね、能力もね、うん、もうなんか自動的にそうなってるから、努力だって好きでやってるし、
うんうんう
ん、なんか自分の努力でできたことなんかないんじゃないかと思ってるんですよ。短歌だって自然に最初から書けたし、
あ、本当に、
はい、で努力もしましたけど、それだって好きでやってるんだし、不得意なことを頑張って上手くなったなんてないもん。
うん、
例えば頑張ってミュージカル出ましたよ、だけどダンス別に頑張ったけど上手くなんないもん。で、うまくないってことを利用して僕は出演したんですけども、
うん、
それに比べると短歌なんてほんとんど苦労なんかしないけど、まあ好きでやってるうちにどんどんこうね、自分のやり方が生まれたりとか、
うん、
もう向いてたとしか思えないんですね、
うん、
で作文だって別にちっちゃいとこからずっと得意だったし、
うん、
それに比べてすごく努力したことでそれぐらい上手になったことがあるかっていうとないですね。
なるほど。
僕はね、だからよくだから頑張ればできるっていうのが逆にその人を苦しめてるんじゃないかと思うことがあって、
あ、
うん、僕例えば地図も読めないし車の運転もできないんですけども、
うん、
頑張れば回すのだって運転できるよっていうのは無責任だと思ってて、うん、もう命の危険を感じてるわけですよ、
うん、
自転車通学してただけで2回も自転車事故に遭ってるんですね僕、
うん、
高校時代に。だからもう絶対車乗るのやめると誓ったんですよ、うん、自転車で2回事故を起こしてるんですよ、
うんうん、
車の中乗ったら人を殺してしまうじゃないですか、
うん、
っていうような本人の危機感みたいなものを無視してやってもないくせにとか言うんだけど、
うん、
違うと思ってる。
やったことのないことでやってみたいことってありますか？
あんまないですね。で、いや僕だって向いてないけどやってみたこともありますよ、でも少なくてもプロになるレベルになるっていうのは、ほぼ遺伝だろうと思ってて、だから逆に短歌とか頑張ってやっても、向いてない人にはあんまり進めなくて、ものすごく向いてる人がものすごく努力してやっと世に存在してもいいレベルの短歌になっていくから、もちろんどんな人が作ってもいいんですよ短歌なんて、ただそれで突出して何かのこう作品としてね褒められたりするのっていうのは、もうなんか生まれつきじゃないかなみたいな気持ちでいるんですよ僕。
苦手だけど好きなことってありますか？
まあありますけどね、まあ、演劇とかだって別に上手じゃないけども、まあ必要ならば出て面白かったし、でもそれがもう客観的に自分のこう身体性がね面白がられてるっていう意識でやってるから、あとお笑いだって自分にセンスがあるなと思ってなかったけども、自分の身体性がある人に突っ込まれたりすることで笑いになるってことは分かっていたから、別に自分がお笑いのセンスがあるなんていう意識じゃなく、自分の肉体を利用して誰かがうまいことをこう組み合わせてくれれば笑い取れるっていう確信でやってたので、そこは勘違いはしないんですよ、俺には笑いのセンスがあるみたいな、そういう意味ではもちろん向いてないことでもやりたがる気持ちはわかるけども、オリンピック選手なんてめちゃめちゃ素質があってなおかつ努力してるわけじゃないですか。
そうです ね、
いやもちろんね、どんな人生も自分の趣味は全うしていいと思ってるから、趣味で短歌作ってもいいと思ってるんだけど、どんな人でも一周だけだったら、プロよりもいい短歌が生まれる瞬間はあるっていうふうにも信じてるんだけど、それとそれが出版されたり、商業的に金を儲けたりすることはちょっと次元が違うと思ってるんですよ。なんで残酷すぎるような意見かもしれませんけども、そういうこと言うと嫌われるんですけども、僕だから短歌塾やんないのも、いやあなたは向いてないよっていうのが嫌だからです。
なるほど。
漫画家ではないですか、そういうこと。小泉さんは
漫画はね、書くのが本当にめんどくさいので、ちょっとやそっとの気持ちじゃ完成しないんですよ、
短歌はすぐ完成するんです。
だから頑張って書いてね、そこそこの枚数になってるのはあんまつまんないとかあんまないような、そもそも読む機会もあんまないからかもわかんないですけどね、
あといっぱい書いてるとうまくなっていくってことありますか？短歌はね、下手すると最初に書いた時の方がうまくて、だんだんダメになっていくくらいのジャンルですね。
はあ。
だからちょっと頭いい人が初めて作ったものが結構良くて、その後作るものは自己模倣になっちゃったりして、それを超える人は稀っていうか、やっぱ短いせいじゃないでしょうか。
そうですね、
こんなこと言うとまた多くの家事を敵に回しちゃうけど、でも僕は課題にいないので言えるんですけど、どんな家事も最初の短歌集がすごく良くて、それを超えるものを作ってる家事なんているのっていうぐらいですよ。もちろんね、違う味わいはありますよ、でもそれも程度問題で、みんな目をつぶってて人は成長したいっていう気持ちがあるから、円熟味とかを褒めるけども、本当に言ってごらん、本当の本当のこと言えば、デビュー作がいいんじゃないって言いたくなる時があるんですよ。でも漫画とかって、デビュー作じゃないものがすごくいい時が多いじゃないですか。
デビュー作は下手な絵とかが多い、
そういう意味では健全なジャンルなんですよ。
そうかもしれないですね。
だってデビューよりもどんどん上手くなっていって、ある時期に代表作が生まれたりするじゃないですか。
そうですね。
そういうジャンルはやっぱりテクニックとか努力が実るジャンルなんですよ。
はあ。
きっと。
ええ
ー。もう極論なこと言ってしまって。
僕は最初に出た本以外も全然どんどん売れなくなってますけどね。
でも小泉さんはどうですか、自分の漫画の初めて描いたものを見て、絵はちょっとあれかもしれなくても、内容的には、本当に自分のデビュー作だなっていう納得度はありますか？
嘘は書いてないっていう思いはあります。
僕はね、あんまり自分の短歌は成長していい短歌じゃないと思ってて、どういう意味かっていうと、 あの最初から完成度があって、
うん、
今もそんなに差がないと思ってる、
うんうん、
でむしろ繰り返しにならないように、
うん、
初めて書いた時のような、
うん、
ある仕上がりにするってことが難しくて、
うん、
自分で飽きないででも初心者のように書くっていうことができた短歌が少ないから、
うんうん、
今まで本にした短歌の数ってとても少ないんですけど、
うん、
あのそれは冷静に見るとこのぐらいしかいい単価ないって思ってるからなんですね。
うーん、まあ、悲しいのはね、やっぱ30代の頭ぐらい前半かな、
うん、
に恋愛漫画を書いてたんですけど、今もう同じ気持ち全く書けないですもんね。
あ、まあ、それはでも性欲とかの衰えもありますよね。あの
女性を自分は愛してなかったことが分かってしまったらもう何も書けない。
それはあれですね、うん、心から愛を信じていた
なんて、ただそれこそね、はい、この言ってはいけない残酷すぎる真実をに戻るんですけど、はい、この本のなんかいろんなそういう 人類がどう反映してきてか、来たかっていうメカニズムをコストとか、
うん、そうですね、
そういう言葉でバサッと切って説明するんですよ、
うん、な遺伝子っていうものが主人公なんですよね。
要は僕はね自分本位であることをものすごい恥じてるんですけど、うん、それに対する迷いやためらいが何もないんですよね、人類の繁栄について、
うん、
そういう面でちょっとあここまで生きてくるのは気持ちがいいなって思いました、
うん、あれなんですね、今の説明だと読んでない方は難しいかもしれないけども、あの元々ほら利己的な遺伝子って本が昔流行って、遺伝子が主人公で、その遺伝子がどういうふうに多様性を持って生き残っていくかを考えた時に、うんうん、個々の人間の動きが決まるって考えなんですよね。
まあ、だから女は金持ちの男と結婚するのが当たり前でそれをみんな望んでるみたいな言い方なんですよ、
うん、あとはすごく優秀な男の種を体に宿し、すごく愚直で子育てに協力的な、
うん、
ちょっと劣るような男に育てさせるのが一番戦略的にいいとかね、
うん、あの女がよがり声を高らかに上げるのは、大声を張り上げるのは他の男に対しても自分の性的な魅力をアピールするためだとか、
だから乱交がいいっていうね。人間は本来は乱交的な組み合わせであるべきで、一夫一婦制はイデオロギーによって歪められたものだっていう考え方なんですよね。
おちんちんの形が祈祷がこう矢印みたいにあの返しがついてるのは、前に入った
男の精子を
書、
ね、
き出すため、で自分の奥に差し込むためだ。
そういうのって仮説だから、割ととんでも説になっちゃうこともあるんだけど、ただ、まあ、そういう考え方が今こう流行ってるってことですよね。あの経済学と生物学をこうなんかこう結びつけたようなニュアンスなんですったっけ、うん、そんなことが書いてありませんでしたっけ、この本には。
そうかもしれないですね、う
ん、でも一応説明がつきやすいってことを書いてるんですよね、
うん、
あのつまり、人間の最も近い類人猿と比べてみると、
うん、
ボノボっていうものとかが割と乱交的な組み合わせをしてて、
うん、
でゴリラとかを参考にしちゃダメな理由があって、うん、ゴリラっていうのはオスメスの体重差があるから、
うん、
ゴリラみたいなこう猿を人間と比較しちゃうとちょっと間違えてしまうから、
うん、
男女のオスメスの差がない類人猿で調べてみると、
うん、
どうやら人間は本来は乱交的なセックスをするのが自然で、
うん、
実際そういうことをしているあのこう集落もあるみたいなね、
うん、
ことが書いたんです、
ね、それがね構造が分かる世界史ではキリスト教がなぜそうやって一夫一婦制を厳格に定めたのかっていうのがね、
うん、
説明されてて面白いですよ。
なるほどね。この間トークした小谷敦さんは、なんか野生の番組が地上波じゃないところであるんですか、野生動物のことを観察した番組が。
なんでしょうね、
なんかワイルドなんとかって言ってたかな、すいませんちょっと僕ね本当記憶力なくて忘れちゃったんですけど、それを見るともう生き物がいかに残酷かが分かると、
うんうん、
なんか猿が猿を食べたりするらしいんですよね。なんかチンパンジーだったかな、チンパンジーが自分よりも過当な猿を食べるとか、
うん、
そういうもう動物ってこんなに野蛮なんだってことが分かれば分かるほど、うんうん、
共食いはよくしますよね、ま
あ、人間だってそんなもんじゃないかっていう考え方が持てると。なんか僕思うんだけど、やっぱり人間って人間だけが動物の中で特別だと思いすぎてますよね。あのだからこそ一夫一婦制とか、
うん、
そういうものに憧れちゃうんだけど、
うん、
たった一人運命の人がいる君の名はみたいなね、
うんうん、
だけど あの動物を見てみるとそんな一夫一夫制じゃないし、うん、まあ、そういう動物もちょっとはいますけど、
うん、
少なくても人間に近い類人は違うってことを、
うん、
あのこの本ではある考え方の提案としてね、説明がこう考えると説明がつくよと、
うん、
書いてあるんですよね。で、結構見事もないんですよね。女性の幸福は顔だけとかね。
そうですね、
うん、あのそれは僕が今要約しすぎていますけど、もっと慎重に書いてありますけどね、うん、あと知能っていうのは結局は遺伝で、じゃあすごくあの知能が低いような親から生まれた子が頑張れば成功するのかっていうとそうでもないんじゃないかとか、
うん
うん、あとレイプとかね、
うん、
レイプとは何かみたいなこととかも書いてあったし、
はあ、あでもねこれレイプはあの妊娠しづらいみたいなこと書いてたけど、実際は妊娠しやすいんですよね。
まあそう言いますよね。
びっくりして排卵しちゃうって言って、
うん、よくだからこれも都市伝説だけど、ほらあの不妊治療とかしてて、なんだろうな、望まないセックスとかの方が割と子供が妊娠につながるみたいなことは言われてますよね。
まあ、僕も実感としてありますよ、オカルト。
うん、
ね、だと思いますけど、
そういうさ、こう民衆で言われて、民間で言われてることってさ、うん、どこまで本当なんだろう。例えばさ、僕も偏見として、うん、あのすごいやりちんの人の子供って女の子が多いってイメージがあるんですね。
はあ、
ないですか。すっごい浮気ばっかしてるの男って、
うん、
結婚して子供生まれると女の子ばっかしだったりしない？
あんま分かんない。
僕の周りにいる人はたまたまそうで、なんかそういう風に書いてる人もいるから、それまあ結婚中に言ったらばっかじゃないって当時の妻に言われましたけど、でもなんか僕あるんじゃないかな、そういうのってある思ってて、なんか女の子ばっかし男の子ばっかし生まれるっていうのはなんかあるんですかね。
うちの母方の親戚がもう女の子ばっかりで大変ですよ。
うん、昔から男女
3人姉妹で、その三女が産んだ子供が女の子2人。
なんかそういうの昔からほら男女見分けとかね、
うん、
いろいろあるけど、うん、何一つ確証がないじゃないですか。
そうですね。
うん、そのことをこの本には書いてありませんでしたけどね。だからこの本のどこまでが信憑性があるかとかは、
うん、
まあ濃度が違うかもしれませんけどね。ここの部分はすごく、
うん、なんかとちょうどっと SF 小説を引用してるみたいな部分がありましたよ。
うん、
なんでこんなこと書いてんだみたいな。
まあでも、まあ、基本的には世間がみんな信じてることをアンチとして違う意見もあるよって言ってるってこと思って意味かもしれませんね。うん、小泉さんもさっきだから恋愛ものとかも今書きにくいとおっしゃってたけども、
うん、
僕もある時期までは、
うん、
たった一人の運命の人がいるみたいな幻想を抱いてしまってたんですね、
うん、
でも今の僕は君の名とか見ても、
うん、
って思っちゃって。どうでした、ご覧になりました？
見ましたよ。面白かった。
面白かったですか？
本当、まあ、あれがでもね、うん、美男美女だから成立してる話だなとは思いますよ。
あの話って、この話してもいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
まず日付とかどうなってるの？
あ、それがね、なんかもう SF 的ななんかあるかもしれないけど、すごいごまかせてる感じします。
曜日とか
SF とファンタジーが混在してる世界、
ルールがどうなってるんだろう
ね。
あとそもそも入れ替わった2人はどういうつながりで入れ替わったの？
そうですね、
うん、あ、こんなこと言うとネタバレになっちゃうのかな、どんどん、
うん、
あ、これこれから見る人はもう聞くのやめてください、
うん、
どんどんネタバレするから。なんか僕とにかくそういう、
うん、
なんだろう、2人が運命の人であることをね、
うん、
強調するためだけに、
うん、
ある地域の人が一斉に死んで、
うん、
それを救うみたいな話だったような気がするの。
あ、
それで実際にさ、本当に震災とかあったわけじゃないですか、日本には。
そうですね。
で、あの話だと努力したことによって、
うん、
ある大事件がこう回避できるでしょ、
うん、
でも現実には回避できなかったわけじゃない。
そうですね。
だから回避できなくて人が、友達が死んだり親戚が死んだりした人がいっぱいいるのに、
うん、
回避できてよかったみたいな話になってるのも、
うん、
えっと思ったし、
無神経
だ、無神経だと思ったし、うん、別にね、それで表現をね、不謹慎だと言って 萎縮させちゃダメだとも思うから、
うん、
あの話はうまく回避してると思うんですけど、うん、その震災とかと違うレベルの話にしててね、
うんうん、
だけど努力で大きな事件が回避できるっていうのは、うん、やっぱファンタジーだと思うから、うん、あとは2人の人が運命であることを描くためにその絆としてねそこまで多くの人を巻き添えにしてね、
うん、
一旦ある地域を全部消滅させ、
うん、
それを全部救うみたいな、
うん、
何やってんのって思いましたよ。
ああ、けしからんと。
お前たちごときの恋愛をね盛り上げるためにね大勢の人をね殺すなと、
出しにすんじゃないと。
そう、それで運命の相手とか言って涙流されても普通に顔がいい二人でただ普通に出会って付き合ったっていうんでいいじゃないですか、そんな一つの街をなくさなくても。
なるほど。
それでね、僕 SF が好きで結構読んでた時期があるんですけど、
うん、
パラレルワールドでね、ある世界では地球が滅びちゃう、
うん、
である世界で滅びないっていう時があった時に、
うん、
どっちの世界も平行的に存在するっていう考え方が割と SF では普通だから、
うん、
あの映画でも消滅しちゃった世界と、
うん、
消滅しなかったある地域のね話が世界が両方あるはずなんですよ。だからある時はこっちはうまく回避できたけど、まあバックトゥザフューチャーとかも多分そうだと思うんですけど、他の映画見てないんですけどね、あの回避できた世界回避できなかった世界両方あった時に回避できなかった世界の人たちが報われなすぎるじゃないですか。
そうですね。
そんなで何を描いてるかって言ったら二人が運命の人だったなんてさはって僕は思いましたよ。
なるほど。僕は主人公登場人物男の子も女の子もすごく好きになったのでとても楽しかったですよ。
そうですか。僕はなんか見てる時にはね美しい映像とかテンポの良さでつい見ちゃってたんですけど、よくよく考えるとひどいことしてるんじゃないかなっていうふうに思ったのと、あとやっぱ童貞っぽいと思った。
お
なんかさ、どうですか、うん、もし自分が男女入れ替わってたら、
うん、
おっぱい揉みますか。
揉みますよ。
僕は女兄弟が多いので、そんなことしませんね、
もう鏡で性器の奥の奥まで見ますよ。
あとオナニーとかしないじゃないですか、この話。あの話
そうですね。
なんて嘘くさいんだと。
そこはありますね、
はい、それはさ生で描かなくてもさ、ちょっとさもぞもぞするとかさ、なんかそういうのがあってもいいじゃないですか、
ね、
あとそもそもあの主人公の男の子とかイケメンで友達もいて、もともとリアルが充実してるじゃないですか。
そうですね。
何それもともとリアルが充実してて、
うん、
憧れの、ね、
先輩
の女性が自分に好意持ってくれるわけですよ、だけどそんな風にモテモテの俺だけど、
うん、
運命の相手は別にいるみたいな都合の良さ、
そうですね、
そしてその女の先輩も自分に興味ないなこの男はと気づくのに、
うん、
決してそいつを振ったりせずに、
うん、
なんかあなたはかつては私のこと好きだったけど、
うん、
今は違う人が好きみたいなことをちょっと思っても優しく付き合ってあげてるっていう大人ぶり、う
ん、都合がいい存在。
もうなんで都合がいいんだろうそのあとさ、もうどんどん行っちゃうけど、ヒロインの方だってさ、巫女ですよ。
巫女ですね。
童貞が考えたみたい、
うん、
そこ。
それは童貞が考えてるんじゃないですかね。
で、巫女は私もね、
童貞が考えちゃいけないんですか。
いや、いいんですけど、巫女ってさ、
巫
女にする必要があるの？
あの、口でペッてやってお酒を作って、それがキーになるんですよ。
あんなの3年経ったらかびてますよ。
あ、どうでしょうね、お酒発酵してるからそうでもないかもしれない
ですね。あんなさ、まあ、口紙酒ってあるんだろうけど、噛んでうまくいく時もあれば失敗する時もあると思う、
うん、
でたまたま飲んでうまくいったからよかったけど、
うん、
僕だったらキスも嫌いな僕は口紙酒なんか飲まないね。
まあそうですね、
時をかけたとしても飲まないですよ、僕は。
台湾を舞台にしたなんだっけなんとかって前編後編の日本軍と原住民が戦うすごい映画があるんですけど、はい、それで日本軍のあの人がキム・ニーが 役者出てて、そんな唾で作った酒なんか飲めるか気持ち悪いっつって、
うん、そうだよ、それ自然な考え方ですよ
確かに気持ち悪いなと思いました。
美少女だったからいいけどさ、ねえ、あとさ、ご都合主義だと思ったのがさ、名前を忘れていくじゃない。
そうなんですよ。
何それ。
あとね、スマホの文章が消えるとか、 そこは腑に落ちないな。
めちゃめちゃご都合主義ですよ。
飲み込みづらいって思いましたよ。
だってさ、あとさ、世界を救った記憶もなくすわけでしょ、
うん、
その世界を救うのがまたさ、村上春樹っぽいっていうかさ、まあ、村上春樹好きらしいんだけど、この監督、なんか世界を救ったことは誰も言わないみたいなさ、ヒロイズムみたいなさ、
うん、
感じでさ、俺は世界を救ったけどそのことは記憶から失われていくみたいなさ、
うん、
童貞っぽいんですよ、そこが。
村上春樹世界救ってましたっけ。
いや、だから世界の終わりとハードボールワンダーランドで
読んだけど忘れちゃったな。
なんか、いや、あの人は世界系の元祖だからないんですけど、あの世界、僕が無理やり要約しますよ、春樹の描く世界っていうのは、世界を救ったことは誰も知らない、俺だけが知ってるみたいな話なんですよ。
のび太もよくやってましたよ。
だからまあ世界系ってそうだって言えばそうだけど、そんな2人だけの世界をね、2人だけの恋愛をね、かっこいいドラマにするために、たくさんの地域の人を殺さないでほしいです。
そうですね。
そして救ったからいいと思うかもしれないけど、平行世界では死んだ人は死んでると思います。
あ、
だって一旦死んだ世界が描かれるわけでしょ。
そうですね。
そんなご都合的に救われることもないし、
うん、
現実にはたくさんの人が亡くなる事件なんて本当にあるし、
起こったことは起こりっぱなしだと。
はい、戦争がない世界を描いたとしてもね、あのほら、賞も取った漫画で、七色の船、
五色の船、
あれは津原康美さんって人の原作もそもそも面白いんだけど、
うん、
近藤陽子さんが漫画にして、
うん、
あれもある人物がパラレルワールドで救われるってオチなんだけど、
うん、
でもそれもやっぱり匂わせてて、
うん、
あの滅びた世界もあれば滅びなかった世界もあるだろうってことは匂わせてあるんですよ、
うん、
で戦争があった世界もあれば戦争がない世界もあっただろうっていう、うん、そういうことがちゃんと描かれてて、現実的には私たちの世界はたくさんの人が死ぬことなんて本当にあるわけじゃないですか。
そうですね。
それをたった一人の努力で救うことはできないわけですよ、
うん、
その上での恋愛とかだと思うのに、
うん、
そんなあなたごときが救えませんよ、世界は。
まあ、増野さんが僕より君の名はをとても真剣に受け止めていることが分かりました僕はふわーっと楽しかったっつって終わりましたよ。
そうですか、まあでもね、僕見てた時はね、つい見ちゃって、なんか綺麗な話だったなと思いましたよ。でも帰り道とかで、なんか釈然としないぞ、曜日はどうだったんだろう、曜日は、
はあ、
歳月のズレを曜日で調べなかったんだろうかとか、あとはその記録として書いてる日記みたいなものに時事ネタは書かなかったんだろうかとか、
うん、そうですね、
おかしいでしょ。
そうですね、
時事ネタ書いてたらわかるじゃない。
安倍首相が辞任したみたいな。
この人は恋愛のことしかとかクラスメートのことしか興味なくて、時事ネタを書かなかったんだろうかとか、もうとにかくあの名前を聞いても聞いても忘れるとか、なんて都合がいいんだと。
まあそうですね、いろんなところ目をつぶらないといけないです
よ。目をつぶる場所が多すぎ
そうですね。
僕だって 1,2 箇所ならつぶりますよ、
うん、
でも例えばさ、手に好きだって書いた時に、
うん、
僕だったら好きださんって名字なのかなと思うと思う思わない？
それは珍しい名字だから。い
や、素直に読んだ時には好きださんだと思うよ、うん、
はあ。
それも寒いけどね。
そんな名字の人、
それも寒いけどね。手に好きだって書いてあって、好きださんっていうのも寒いギャグだけど、でも僕だったらそう思うの、好きださんだなって、
過去にいたんですか？
いないけど、だって好きだってひらがなで書いたんでしょ、
うん、
確かで
名前を書こうって言って、
そう、それで名前じゃなく好きだって告白だってどうと思ったんだろう、
うん、
漢字ならわかりますよ、
うん、
漢字ならいくらでも漢字で好きだって書いてあったら、
うん、
そんな名前ないと思う、
うん、
でもさ、ミルノエイジさんって本名じゃないですか。
そうですね、
ミルノっていう名前があるわけです
よ。ルがひらがななんですよね。そう、あ、カタカナ、
ひらがな、ルがひらあのカタカナで、ミルノエイジ もう作ったみたいな名前じゃないですか。
本名なんですか。
そう。
見るのが絶対ペンネームだと思った。
見るのがあるなら好きだもありますよ。
そうですね。
好きださんもし聞いてたらぜひメッセージください。もうね、もう僕だからどんどん時間が経てば経つほど君の名はが嫌になっていくの。
あ、本当に、
うん、なんか、
まあ、2回見たら楽しめないかもしれない。
もう二度と楽しめないですよ。
そうですね。僕もね、シン・ゴジラもね、もう一回見たい気持ちあるけど、もう一回見ると初回で楽しかった気分が台無しになりそうな気がして。
僕ね、シン・ゴジラの方がまだ、そうやって目をつぶるとこ少なくて、気にならなかったです。あんまり好みかどうかっていうとみんなほど熱くなれないけど、いや君の名はむしろこんなものを好きな人たちって、人それとおかしいよってぐらい、それが多数派だとしたら、自分が心を込めて書く物語はまあ愛されないだろうって思っちゃいました。
それを言ったらね、細田守監督の時をかける少女とかに僕はものすごいそういう感覚がありまして。
あれも僕文句言いたいですよ。
あれをね一緒に見に行ったオタクがむっちゃ褒めてるんですよ。 あの世界観でブサイクの気持ち悪いやつが超バカにされてるのに、なんでお前褒めてんだよっつって。
そうなんですよ。あれでいじめられる子がいるんですよ。
で
その子を救えばいいじゃないですか。
で お前みたいなやつがいじめられてる映画だぞって言ってるのに、もう可愛いヒロイン最高みたいになってるんですよ。
何度何度解きかけてもその女の子はいじめられてる人のことを気にしないんですよ。
そうですよね。
ひどい話ですよね。そこみんなどういう処理してんだろうか。
そこは僕もねカーッとなってしまいました。
いやそれと同じですよ君の名は。
はあ、
まずさ弁当君仲間たちがさ、あんなにいてさ、でさね、ちょっと言動が変な時にさあの程度でさ済んでしまってることの不思議さとかさ、漫画チックにも程がありませんか。
うん、
あとさ、もし自分が記憶を失ってね、あるとこに放り出されたらバイトなんかできないですよ。
バイト
僕よく悪夢で見るんですけど、全く事情を知らせないところに司会者として呼ばれて司会しなきゃならないっていう悪夢見るんですよ。まあ、それに近いことしたことあって、芥川賞直木賞のニコニコ生中継に突然行って解説するってことしたことあるんだけど、それはまだ僕が芥川賞直木賞のことちょっと知ってたからできたんだけど、もしも僕が聞いたことも見たこともないバイト先でね、突然やれって言われたら何もできないでしょ。できないですよ、女の子と男の子の子が入れ替わってバイトしたら、それを意外とできちゃうとかも不思議だし、ちょっとぼんやりすぎじゃないかって程度で許されてるのも不思議だし、もうそこからもう大つまずきですよ僕は。
なるほど。
それでなんかカットバックでどんどん素敵にこうなんか日常が描かれるんだけど、嘘つけとそこからまず、思いませんか。
そうですね、そんな気がしてきました、
あれを見れてしまうってことはみんなお約束をすごく理解する力があって、ここはいわゆる男女入れ替わりものでしょっていう。
違いますよ。それはね、あのみんなねそこまで気にして見ないんですよ。
そうなんですか。
そう。
それで胸をもも残ってて、
あの音楽とか絵とかでああよかったってなって終わるんですよ。それが僕ですよ。
いやそれの時はいいとしても僕だって1回目見た時に普通に見てました。
その後いろいろ妻と言い争いしたりしてるうちにもうどうでもよくなってしまうんですよ。
そうですか。君の名はでも変なのは名前関係ないといえば関係なくて、だって最初は名前呼び合ってるんだもん。それを記憶失っただけではないですか。それで名前聞いても変ですよねそれ。
まあ、どんな
最初から話の展開としてはね、スプリクトドクターがもしチェックしてたら、お互いの名前を知れない状況を作って、やっと知れたっていうのがクライマックスのはずなんですよ。それがこの話、あの話だと最初が名前は知っていて呼び合ってるのに、単にご都合主義で記憶を失って名前を覚えられないという話だから、初めから出会ってるし、初めから仲いいし、初めから運命で惹かれ合ってるし、何にも別に出来事が起きたから2人が惹かれ合ったわけでもないし、好きになった瞬間も分かんないし、
まあそれはね、
それをなんか黄昏とか素敵な言葉でごまかされても、
僕は美男美女だからですよ。
いや僕は短歌を結構ね、短歌の世界で黄昏とか、ああいうのも黄昏かっこ爆笑みたいな感じなんですよ僕にとっては。
へえ、
もう一番基本の基本でもうそういう言葉をまずみんな使いたがるわけですよ。なんか タソカレっていうさ、こう
日暮れ時、タレソカレって書いて、
そう、その辺はもう古典とか好きな短歌好きな人が最も初心者の時に味わうものだから、
はあ、
まあ、それを使ったのはアニメとしていいと思うんだけど、
うん、
まあ、そこも童貞っぽいですね。
うん、まあ、童貞野郎が考えたクソみたいな映画ですよ。
そうですね。
っていうのはちょっと言葉のあやで言い過ぎてしまいました。まあ、
離婚して子供に会えてない、
調子に乗ってしまいました、失礼しました。
まあ、離婚して子供に会えてない人の負け犬の遠吠えと思って聞いていただければね、
はい、
あのこれからがある、分かんない、僕の息子とか16歳だから、すごく感動して見るかもしれないから、こんなラジオもしうっかり聞かれたらなんか嫌われてしまいます。
そうですね、
はい、
さあ
素敵な話でした。
本日は、村田沙耶香さん、白色の街のその骨の体温と、
はい、
橘明さん、言ってはいけない残酷すぎる真実と、はい、
そして君の名はの悪口を、なんか一番熱くなっちゃいましたよ。君の名はが、
そうですね、
はい、
まあ、僕はこの中で一番感動したのは村田さんの小説でした。
あ、そうですね、僕もでも、ね、読んだのはちょっと前だから、いろんなことがその後あったんで、ちょっとテンションが低かったかもしれませんけど、
これの後にコンビニ人間読んだんですか。
うん、僕、僕コンビニが先だったかな。
あ、そうでしたか、
うん、でも結構今 BL 小説をいっぱい読んでるんで、BL 漫画も、
はい、
なのでちょっとすいません、あと自分でも小説書いてるので脳が切り替わってしまっていて、
はい、
あのテンション低かったかもしれませんが、それでも文句言ったぐらい君の名は変なとこいっぱいありました。
はい、
今日はですね、
はい、
夜の昼寝っていう阿佐ヶ谷の喫茶店の加藤と店長が台湾リンパマッサージっていうのやってるんですよ。
夜の昼寝でやってんですよね。
そう、夜の昼寝って喫茶店で、今は平日の昼間は誰でも予約すればねやってくれるらしいんですけど、本当にね2000円とかで1時間やってくれるんですよ。
へ
で足で踏んだりされるんですけど、結構それをやってもらってきました。
上手でしたか。
上手でしたよ。
おう、
まあ、ちゃんとプロに習って身につけた技なので、皆さんももし阿佐ヶ谷のいらっしゃる方はね、夜の昼寝のツイッターとかフェイスブックを見てマッサージしたいですって言えば、まあちょっと1時間2000円は普通ないじゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん、あの価格破壊後でも3000円ですね。普通前は6000円ぐらい、1時間6000円とかが普通だったんですけど、うん、まあでも今だけのサービスかもしれませんけどね、あの値上がりするかもしれませんけど、今ならそう、そんな安さです。
皆さん
詳しくはツイッターかフェイスブックの夜の日の寝で、ね、はい、調べてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それじゃあまた
次
回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。